こんにちは。プレプリどんどんます AG へようこそ。2026年9月2日のます .AG カテゴリから厳選した30本の論文をお届けします。1本目はエリザベス・ガスパリムさん、カルロス・シンプソンさん、ブルーノ・スズキさん、ラシッド・タルハさんによるカラビ YAU3-Fold Singularities and Their Universal Kilt、 カラビアウ3次元多様体の特異点とそのユニバーサルキルトです。この論文ではトーリックなカラビアウ3次元多様体の特異点に対してユニバーサルキルトという新しい概念を導入しています。背景には原理論での計算や宇宙論において特異点を持つ空間をどう滑らかに解消するかという切実な問題があります。ただこの解消方法をすべて見つけるのは平面上の多面体の三角形分割をすべて探すというかなり骨の折れる組み合わせ問題になるんです。そこで著者たちは審査優先探索を用いた専用の Python アルゴリズムを開発してこの難問に挑みました。計算機を駆使してあらゆる解消法を一つの幾何学的な対象としてまとめるというアプローチには現代的な力強さを感じますね。さらにユニバーサルキルトから派生してキルトスタックという概念を導入しどの構成がより起こりやすいかという確率的な評価まで試みています。具体的に16種類の多面体を調べたところ多面形の形によって結果が大きく変わることが分かりました。特異点の過去を幾何学的に推定しようとする視点は非常にダイナミックで面白い試みだと思います。2本目はジェフリー・ディラーさん、レナジさん、エリック・リードルさんによるノネキシステンス・オブ・デグリー・ツー・ラショナル・マルチ・セクションズ・オブ・コニック・バンドルズ・オーバー・ザ・プレーン、平面上の円錐側における次数2の有利多切断の非存在です。この論文では有利接続多様体が必ずしもユニラショナルであるとは限らないというイスコフスキフさんの長年の予想に挑んでいます。具体的には遮影平面上のある種の円錐側3次元多様体がユニラショナルかどうかを調べています。もしこれがユニラショナルではないと証明できれば世界で初めてユニラショナルではない有利接続多様体の例が見つかることになるので数学的にめちゃくちゃ大きな意味がある挑戦ですね。研究チームは判別曲線の次数が18以上で非常に一般的な標準的な円錐側に注目しました。彼らは次数2の有利多切断が存在しないことを証明することでユニラショナリティを否定しようとしています。そのために平面の二重被覆の幾何学を深く分析し分岐曲線の特異点と種数の関係について厳しい制約があることを導き出しました。さらに代数的な双極性の結果をうまく組み合わせて判別曲線が有利的な二重被覆の分岐曲線の成分になり得ないことを証明しています。結果として次数18以上の非常に一般的な判別曲線を持つ円錐側には次数2の有利多切断が存在しないことが分かりました。最も単純な偶数次数のケースを完全に否定したことで予想の証明に大きく一歩近づいたと感じます。3本目はラスロ・エム・フェヘールさんとアーコス・ケイ・マツザンゴスさんによるトムシリーズ・イン・ネガティブ・レラティブ・コジメンシオン負の相対4次元におけるトム級数です。この論文では接触関数の特異点に関するトム多項式という理論を負の相対4次元というこれまであまり研究されてこなかった領域まで広げています。通常トム多項式は特異点集合のコホモロジー類を計算するために使われますが著者たちは相対4次元が増えるときにこの多項式がどう振る舞うかを体系的に記述しようと試みました。そのために導入されたのが二次展開という操作です。これが皮膚の4次元で使われていたゼロ展開に相当する役割を果たします。ここから導き出されたトム級数という概念が本当に面白いところです。 安定な関数特異点において安定トムタ公式がシューアタ公式の線形結合で表せることが証明されており、その係数が定数ではなく相対4次元の多項式になっているという構造が明らかになりました。さらに不安定なトムタ公式やルジャンドルトムタ公式との精密な関係も構築されています。具体的に4次元7までの計算やマルチバイナリー特異点という新しいクラスの計算までいっている点に著者の徹底した姿勢が感じられます。この成果は3次元多様体と遮影平面の交わり方を数え上げるような数え上げ幾何学への応用が期待されています。4本目はフリッツ・ヘルマンさんによる A ホロモフィック2 2テオアム・フォー・アベリアン・バラエティーズ・オブ・ CM タイプ複素情報型アーベル多様体に対する生息に未定理です。この論文は数論や代数幾何学の大きな壁であるホッジ予想に挑んだ意欲的な研究です。特に複素情報型という特別な性質を持つアーベル多様体に注目しています。著者はある特定の写像が全写であることを証明することでホッジ予想の解決に向けた重要な一歩を提示しました。アプローチがとてもユニークで、通常なら複雑な計算が必要なところを多線型代数という基礎的な道具を使って鮮やかに解き明かしています。特にアミズールのヨシンプリシャル環などの手法を導入して問題をフィルター付きベクトル空間の性質に落とし込む流れは見事です。ガロア拡大を用いた線形代数のテクニックで写像の単写性を導き出す場面にはパズルのピースがぴったりとはまるような快感がありますね。最終的に生息に二定理を証明し、ホッジ予想を完全に解決するためにあと何が足りないのかを明確にしました。ヒアーベル群のコホモロジーというさらに深い領域へと課題を絞り込んだ点は、後続の研究者にとって非常に親切なガイドになるはずです。5本目はアラン・コンヌさんとカテリーナ・コンサニさんによる The Absolute Twist Line and the Geometry of Spec Z 絶対ツイスト線とスペック Z の幾何学です。この論文では数論における非常に重要な概念であるスペック Z のコンパクト化を絶対代数幾何学という枠組みで捉え直そうとしています。これまでのアラケロフ理論ではアルキメデス的な場所を形式的に付け加えていましたが、そこには真の幾何学的な構造が欠けていました。お二人はここに着目し、同辺トポスという高度な道具を使うことでこの場所に厳密な幾何学的基礎を与えています。具体的には絶対遮影直線を作り、それを幾何学的な反転対称性で折りたたむことで絶対ツイスト線という面白い空間を構築しました。これを有限の絶対曲線と統合することでグローバルな絶対曲線を完成させています。特にフロベニウス作用を奇数に制限した奇数算術トポスの中で定義することでコンパクト性を代数的に実現した点は見事です。さらにこの構造がミホッジ構造や複素力学系とも結びついており、ガウス整数の数論における素数2の分岐がツイスト線上の分岐力学系として現れるという展開には数論と幾何学が深く溶け合っている快感がありますね。最終的にツイスト構造や L 関数などの性質がスペック Z の絶対幾何学から自然に導かれることを示しました。6本目はマヤ・バンクスさんとジョン・コブさんとマフルード・サイラフィさんによるウェイティド・シジーギーズ・オブ・ポインテッド・カーブズ線点を持つ曲線の重み付きシジジーです。この論文では滑らかな遮影曲線上のナオ線速、特に一点を何倍化した形のものに注目して、その切断感のシジジーについて詳しく調べています。普通ナオ線速が十分に正であればシジジーは単純になりますが、あえてそうではない、つまり一時式で生成されない範囲を解析しているのが非常に挑戦的で面白いところです。著者たちは 曲線を重み付き遮影空間に埋め込むという手法を使い、その点のベーユシュトラース半群やフロベニウス数といった組み合わせ的なデータを用いてベッティ表のサポートを制限しました。結果として最小の重み付き埋め込みの次元が種数に1を足した数になることや、特定の条件下でベッティ数が具体的に決まることなどを明らかにしています。特に興味深いのは、ナオ線速の正しさが弱まるにつれて周囲の重みに対する指示 G の複雑さがむしろ単純になるという傾向が見られた点です。直感とは逆のようなこの挙動は、代数幾何学における整地性と複雑性の関係に新しい視点を与えてくれますね。7本目はアレクサンダー・ボリソフさん、オファー・ガバーさん、エイドリアン・バシューさんによるインフィニット・トランジティビティ・オブ・タメ・グラップス・オブ・オートモフィズムズ・オブ・アフィネスペース、アフィン空間のテーム自己同型群の無限推移性です。この論文では有限体上の N 次元アフィン空間においてテーム自己同型群が点の集合にどのように作用するかを詳しく調べています。具体的にはある点の並びを別の並びに移すためにどれくらい複雑な自己同型が必要になるかという点に注目しています。ここでいう複雑さとは、自己同型とその逆写像を定義する多項式の次数の最大値のことです。研究チームは対象群や交代群の理論、さらには遮影空間の組み合わせ論などを駆使してこの問題にアプローチしました。特に有限体上の場合の推移性を質的に分析し、多くのケースで交代群が現れることを証明しています。また次数の具体的な上限と下限を導き出しており、例えば2次元で3つの点を扱う場合は次数2で十分であることなどを示しました。さらに無限体の場合についてもアフィン空間が無限推移的であることを証明し、次数に関する境界を提示しています。分析のために14種類もの新しい普遍量を導入して精度を高めているあたりに徹底的なこだわりを感じますね。単なる存在証明に止まらず、定量的な複雑さまで解明した非常に包括的な研究でした。8本目は両石塚さんと小吉川さんによるホッジ・テート・スプリッティング&秋月中のバニッシング・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック、正表数におけるホッジ・テート分解と秋月・中の消滅定理です。この論文では正表数の世界で成り立たなくなることが多い秋月・中の消滅定理やホッジ・ドラムスペクトル系列の対価という問題に真っ向から挑んでいます。著者たちは絶対フロベニウス写像から導かれる特定の位が分解を持つというホッジテート分解という新しい概念を導入しました。ドラムスタックという幾何学的な道具を巧みに使うことで、この分解性とドラム複体の分解を結びつけたのが非常に鮮やかです。結果として滑らかな遮影多様体がホッジテート分解を持つなら、秋月・中の消滅定理が成り立つことを証明しました。さらにデルペット多様体や計算局面、さらには特定のカラビアウ多様体などがこの性質を持つことを具体的に示しています。特にホッホシルトコンスタントローゼンバーグ系列が退化しないのに、ホッジドラム系列は退化するという誤導性で多様体の例を挙げている点には、正表数特有の複雑さと面白さが凝縮されています。また混合表数への応用まで広げており、非常に包括的な研究になっています。9本目はシチェンリさんによるブーンデッドコホモロジープロパティオンジャコビアンエリプティックサーフィスウィズシンプリシャルモリコンズ、単体的モリキリを持つヤコビアン楕円曲面上の融解コホモロジー特性です。この論文では滑らかな遮影曲面における融解コホモロジー特性という性質について研究しています。もともと代数幾何学には曲線の自己交点数が下から融解であるという融解不正予想という有名な問題があるのですが、今回のテーマである融解コホモロジー特性はさらに踏み込んだ強い条件を扱うものです。著者は特に 森切りが有利多面体となるような局面に注目しました。ここでは特定の条件を満たせばこの特性が成り立つという必要十分条件を導き出しています。特に面白いのがヤコビアン楕円局面への応用です。ピカール数が3でかつ可薬ファイバーをちょうど1つだけ持つようなケースを詳しく調べていて、この条件の下で有解コホモロジー特性が成り立つことを証明しました。単に一般論を述べるだけでなく、具体的な局面のクラスに対してここまで明確に条件を絞り込んで結論を出した点に、著者の粘り強い解析力が現れていると感じます。この成果によって難しい問題である有解不正予想の解明に向けてまた一歩前進したと言えるでしょう。10本目はティモシー・シャスカさんによる Deciding Superellipticity and Computing the Weyers Truss Normal Form、 超楕円性の判定とワイエルシュトラス標準形の計算です。この論文ではある代数曲線がいわゆるレベル N の超楕円曲線であるかどうかを判定し、その標準的な方程式を導き出すためのアルゴリズムを提案しています。超楕円曲線というのは簡単に言うと Y の N のりが X の多項式に等しいという形で書ける曲線のことですね。これまで N が2の場合、つまり超楕円曲線のケースは解決されていましたが、N が3以上の一般的なケースについては決定的な方法がありませんでした。そこで著者は曲線の分子点とワイエルシュトラス点という特別な点に着目しました。具体的には正則微分形式の消滅列を使って候補となる点を絞り込み、リーマンロッホ空間を用いて小関数を構成するという戦略をとっています。さらにクンマー理論を用いて得られた拡大が正しく巡回群を持つガロア拡大であるかを確認しています。特に面白いのが計算上のボトルネックとなるロンスキアン行列式の計算を効率的に行い、実際にセージというソフトで実装まで完了させている点です。理論だけで終わらせず実用的な計算速度を実現しているところに著者の強いこだわりを感じますね。これにより曲線のモジュライ空間の研究がさらに前進しそうです。11本目はフェデリコ・ビンダさんとシュジ・サイトウさんによるアン・インテグラル表度加等イサモフィズム、積分的な表度加等動径です。この論文はピーシン・ホッジ理論という非常に深い分野に挑んだものです。もともと表度加等動径という定理がありましたが、これは数に P を掛け合わせる操作を逆にする、つまり P を分母に置くことで成立していました。でもそれでは P で割れない部分、つまり P ねじれという重要な情報が消えてしまいます。そこで著者たちはP を反転させずにそのまま扱える積分的なバージョンの動径を証明しました。そのために飽和ドラムウィット副体の対数版というかなり高度な道具を導入しています。特に面白いのが具体例としてエニケス局面を挙げている点です。ここで対数結晶コホモロジーにある2ねじれ類がドラムコホモロジーの2ねじれ類へと正しく運ばれることを示しており、理論が正しく機能していることを証明しています。またテート曲線を用いた例では分岐がある場合に格子の形が変わってしまう様子が書かれていて、積分的な構造を扱うことの難しさと奥深さが伝わってきます。12本目は今木陽介さんによるリフォメーションズオブコンパクトカラビ YAU&FA のバラエティーズウィズイソラティドシンガラリティーズ、孤立特異点を持つコンパクトなカラビアウ多様体およびファの多様体の変形です。この論文では孤立した特異点を持つカラビアウ多様体やファの多様体が変形によってどのように滑らかになるかという問題に取り組んでいます。これまでは完全交差特異点という限定的なケースでしか分かっていませんでしたが、それをより広いクラスの特異点へと拡張した点が非常に意欲的です。具体的にはクニラニ空間の送別化という手法を使い、 得意点が改善される方向へ変形できることを示しています。特にケーラー性が変形の下で解条件であるという証明を組み込んだあたりに緻密な議論へのこだわりを感じますね。結果としてカラビアウ多様体の場合はある種の不変量がゼロになることが示され、葉の多様体については追加の条件なしにさらに良好な性質を持つことが分かりました。また局所的に滑らかにでき、かつ合成条件を満たせば全体としても滑らかにできるという定理を導いています。クニラに空間自体が得意であっても適用できるため、非常に汎用性の高い結果になっています。13本目はエリック・パエムルさんによるエクステンデッド・アブストラクト・オブ・カンティング・ディバイソリアル・コントラクションズ・ウィズ・センター・アシエーの N シンギュラリティ CAN 特異点を中心とする因子収縮の数え上げに関する拡張要旨です。この研究では3次元多様体における因子収縮という非常に重要な操作にスポットを当てています。これは最小モデルプログラムなどで欠かせない道具なのですが、中心が CAN 特異点である場合の分類はこれまでかなり複雑な条件で記述されていました。そこで著者は重み付き爆発という手法を使い、複雑なべき級数の条件をよりシンプルな特異点の性質へと置き換えることで分類を整理しようと試みました。特にヒゴレンシュタイン点である場合など、特定の条件下では特定の重み付き爆発と局所的に解析的に同値になるという決定的な記述を導き出した点が素晴らしいですね。またこれらの収縮が局所的な解析的同値性の範囲で有限個であることも証明しています。一方で帯域的に代数的な視点で見ると、不連続量が高い場合には数えきれないほど多くの収縮が存在し得るという対照的な結果を示している点に数学的な奥深さを感じます。14本目はアブドラウフ・シュイカさんによるイソパリミトリック・プロブレムズ・オン・サイクリック・ポリゴンズ円に内接する多角形における等周問題です。この論文では円に内接する平面上の多角形における等周不等式について研究しています。具体的にはポール・レビさんが提示したある予想に挑んでいて、特定のケースにおいてその解決を試みています。等周問題といえば、同じ周りの長さを持つ図形の中でどの形が最大の面積を持つかという古典的な問いですよね。それを円に内接する多角形という制約の中で考えるなんて、シンプルながらも奥が深そうです。特に多角形の辺の数によって性質が変わる部分にパズルのような面白さがあるのではないでしょうか。著者がレビさんの予想を丁寧に検証し、特定の条件下で答えを導き出していくプロセスには地道な探究心を感じます。幾何学的な直感と厳密な証明が組み合わさった非常に興味深い内容となっています。15本目はプシェミスワフ・グラボウスキさんによるオン・アルゲブレイック・インテグラビリティ・オブ・ベクター・フィールズ・ウィズ・ラショナル・ファンクション・コエフィシエンツ・ザット・セパレート・バリエーブルズ変数を分離する有理関数・係数を持つベクトル場の代数的化石分性についてです。この論文では有理関数を係数に持つベクトル場が代数的に化石分であるための必要十分条件を追求しています。代数的に化石分というのは、簡単に言うとベクトル場によって消される有理関数の間が最大次元を持つ状態のことです。アプローチがとてもユニークで、ベクトル場をほとんど全ての素数で割った乗与として考えるという数論的な手法を取り入れています。局面上の導関数の P のりを調べることで、有理関数の係数の部分分数展開やその粒数の性質と化石分性を結びつけているんです。特に面白いのが、化石分であるためには係数が定数型である必要があるという定理です。これは粒数が全てゼロであるか、あるいは粒数が作るベクトル空間の次元が有理数対上で1である必要があることを意味しています。 また係数が規約なモニック多項式である場合の具体例では、両方が一次式であるか、あるいは両方が二次式で同じ分解体を持つ場合にのみ化石分になることを証明しています。特定の条件下でここまで明確に答えを出した点に強いこだわりを感じますね。この研究は微分体やガロア理論、そしてグロタン・ディークカッツの極率予想という大きな問題への架け橋となる成果でした。16本目はファビアン・ハイデンさん、ルドミル・カッツァルコフさん、マキシム・コンセビッチさん、プラナブ・パンディットさんによるタワーズ・カテゴリカル・カラー・ジオメトリ・カテゴリー的ケーラー幾何学に向けてです。この論文では幾何間大数幾何学の世界に微分幾何学的な構造を組み込もうという非常に野心的な試みがなされています。もともとケーラー幾何学には大数的な安定性とある種の微分方程式を満たす軽量の存在を結びつける素晴らしい対応関係がありました。著者たちはこの考え方を道来圏のようなカテゴリーのレベルまで拡張したいと考えたわけです。具体的にはカテゴリー的なケーラー軽量という概念を導入し、それが安定性条件とどう関わるかを探っています。特に質量の速度を定義してそれが最小になるような調和軽量を求めるという流れは、まるで物理学的な最適化問題を解いているようでワクワクしますね。この枠組みをキバー表現に適用してモジュライ空間上の軽量が不変であることを示したり、非アルキメデス的な設定でキングの定理のアナログを証明したりと、多角的なアプローチが展開されています。幾何間な世界に具体的な軽量の概念を持ち込むことで、安定性条件を単なる形式的なものではなく実体のある幾何学的なクラスとして捉え直そうとする視点は本当に鋭いと感じました。17本目はレン・フェルナンデスさんと清志武内さんによるオイラー・オブストラクションズ&ベルディエ・スペシャリゼーションズ、オイラー障害とベルディエ特殊化です。この論文では完全交差多様体のミルナーファイバーやモノドロミー、そしてベルディエ特殊化層の構造について深く掘り下げています。特異点理論においてオイラー障害はとても重要な概念ですが、特異点が孤立していない場合にそれを記述する普遍的な方法がなかったため、著者たちはここに挑みました。まず完全交差多様体におけるベルディエ特殊化慣習を調査していますが、ミルナーファイバーが常にうまく定義できるとは限りません。そこで特定の方向に対してトム条件という制約を導入するという非常に鋭いアプローチをとっています。この条件の下でベルディエ特殊化層の茎とミルナーファイバーの間に根本的な関係があることを突き止めました。さらにパーバース層やリーマンヒルベルト対応、そして柏原の指数定理を駆使してオイラー障害を計算するための新しい公式を導き出しています。特異点が孤立していない複雑なケースでも光線切断のミルナーファイバーや低次元の層のオイラー障害に問題を還元して計算できるというのは実用的で素晴らしい成果だと思います。また複素超局面ではトム条件が常に満たされる一方で、完全交差多様体では必ずしもそうではないことを具体例で示しており、理論の限界と前提条件の必要性を明確にしています。単に定理を導くだけでなく、成り立たない例まで丁寧に提示する誠実な構成に感銘を受けました。18本目はマムトレ・ベント・ドアンさん、エリアス・チガリダスさん、ザ・フェイラ・キス・ザ・フェイラ・コポロスさんによるレスルタント・マルチプリシティ・ビア・プロジェクティブ・ディグリース&アプリケーションズ・トゥ・テンソル・エイジェン・ベールーズ、遮影次数による常用式の多重度とテンソル固有値への応用です。この論文では同じ次数の同時多項式系におけるマコーレーの常用式の多重度について研究しています。常用式が0になるのは多項式が共通の遮影 0点を持つときですが、その消滅の次数が 0点スキームの幾何学的構造を反映しているという点に着目しています。著者たちは 多項式系に関連する有理写像の遮影次数という幾何学的なアプローチを用いました。剰余式長曲面と一般的な直線を交差させ有理写像の一致点を分析することで多重度を遮影次数の和として表すことに成功しています。特に素晴らしいのは 0. 点スキームの次元に関わらず適用できる一般的な公式と下界を導き出したことです。これにより 0. 点スキームの各規約成分がその次数や次元、多重度に基づいてどれだけ剰余式の多重度に寄与するかが明確になりました。さらにこの成果をテンソルの固有値の研究に応用しています。テンソル固有値の代数的多重度が固有スキームの規約成分の次数と多重度の積の和によって下から抑えられることを証明しました。これにより長年の懸案だった複数の予想を同時に解決しており、代数的な性質と幾何学的な構造を鮮やかに結びつけた見事な成果といえます。19本目はエリアス・ギサド・ビアルゴルドさんとパット・ランクさんによるオペネス・オブ・フーリエム回路記法アルゲブレイックスペース代数空間におけるフーリエム回軌跡の解析です。この論文では代数空間上の相対的な完全複対の理論を構築してフーリエム回のパートナー関係が底空間の点によってどのように変化するかを研究しています。これまで積分変換が完全ただざねであるか、あるいは同値であるかという性質が底空間の回集合になるかどうかという問題がありましたが、既存の研究では完全な核に頼っていたため、特異な設定では限界がありました。そこで著者たちは、完全ではない核も扱えるように、代数空間における相対的な完全性という概念を導入しました。ここが非常に巧妙で、グロタンディーク相対性を代数空間へ拡張したり、エタール局所的な到来反射性の概念を導入したりと、かなり骨太な技術的ツールを揃えています。その結果、適切な平坦遮影的内がある場合に、フーリエム回軌跡が回集合になることを証明しました。さらに、楕円曲面積において、対角線のイデアル層に関連する積分変換が自己同値を引き起こすという新しい結果も導いています。混合標数の設定でも成り立つという点はかなり汎用性が高くて驚かされますね。20本目はジアン・シュン・フーさん、ポン・ロン・ジンさん、オア・ジョン・ケ・サン・ジン・ウェイ・ルーさん、シアン・フア・チェンさん、ロン・ティン・ウーさんによるビラソロ・コンストレーント・フォー・オービフォールド・カーブスオービフォールド曲線のビラソロ制約です。この論文では滑らかな遮影的有効オービフォールド曲線における相対グロモフ一点理論についてビラソロ制約という再帰的な微分方程式が成り立つことを証明しています。これまでこの制約は半単純な理論では証明されていましたが、そうでないケースでの証明は非常に稀でした。そこで著者たちはグローバルな問題をローカルな問題へと落とし込む戦略を取りました。具体的には対価公式を使ってオービフォールド点を切り離し、オービフォールドキャップという小さな構成要素における制約を証明することで全体の証明を完結させています。特に面白いのがオービフォールドキャップの証明に無限ウェッジ形式を用いた演算子公式と対価手法という全く異なる2つのアプローチを使い分けている点です。異なる角度から同じ結論を導き出すという非常に丁寧で盤石な構成になっていますね。結果としてこのクラスのターゲットに対するジャンセン予想が肯定されました。チェンルアンコホモロジーやねじれセクターといった複雑な概念を盛り込みながら見事に制約を導き出した素晴らしい成果だと思います。21本目はアネット・キヨムハンギさん、エマヌエラ・マランゴーネさん、クラウディウ・ライクさん、イーサン・リードさんによるコホモロジーキャラクターズ・オンザイン・キデンケ・コレポン入社対応上のコホモロジー指標です。この論文では遮影空間の中の点とその点を含む長平面のペアを扱う入射対応という図形におけるナオセン則のコホモロジーについて研究しています。 票数がゼロの世界であればボレルベールボットの定理で簡単に決まるのですが、正票数の世界になると話は一気に複雑になります。そこで著者たちは、入射対応を周囲の空間の中で無限小に厚くするという幾何学的なアプローチを使い、コホモロジーを計算するための再帰的な公式を導き出しました。特に面白いのが、この問題をベルリンド代数という代数的な構造に結びつけて解決している点です。正票数におけるコホモロジーが、ニム和やニム対照多公式という、まるでゲーム理論のような不思議な法則に支配されていることを突き止めています。最終的に計算機代数システムのマコーレイ2を使ってアルゴリズムとしても実装しており、理論的な美しさだけでなく実用的なツールまで提供している点に、研究者としての徹底したこだわりを感じます。22本目は岡田拓三さんによる K Stability and Relational Rigidity of Fano 3 Fold Weighted Complete Intersections Fa の3次元多様体重み付き完全交差の K 安定性と相有理合成です。この論文では、相有理合成を持つ Fa の多様体は K 安定であるという予想について、重み付き完全交差という特定の3次元多様体に焦点を当てて検証しています。相有理合成は多様体の構造的な唯一性に関わる概念で、一方で K 安定性はケーラー・アインシュタイン定量の存在と同値という一見異なる視点の概念です。この2つをつなぐことは代数幾何学における大きな挑戦でしたが、著者は4次元2のケースにおいて見事にその関係を証明しました。特にアバンとズアンの手法を用いて局所的な不変量を計算したり、サルコソフリンクという手法で合成を維持したまま安定性を導き出したりするアプローチが非常に巧妙です。過去の文献にあった不十分な点を丁寧に修正し、一般的だった仮定を排除して完全な証明を導き出した点には、執念のようなこだわりを感じますね。結果として、このクラスの多様体において相有理合成があれば必ず K 安定であるという結論に至りました。23本目はインドラ・ニル・ビスワスさんとプリティジット・ビスワスさんによるパラボリック・ライ・アルゲブロイット・コネクションズ・オン・パラボリック・プリンシパル・バンドルズ・オーバー・カーブズ曲線上のパラボリック質化におけるパラボリック・リー・ライ・カズ対接続です。この論文ではいくつかの印をつけたコンパクトなリーマン局面上のパラボリック静化において、パラボリックリーダイ数対接続がいつ存在するのかという問題に取り組んでいます。特にライ数対のアンカー写像が全写ではないという少し特殊なケースに注目しているのが面白いところです。著者たちはパラボリックな対象を分岐ガロア被覆上の同辺な対象へと翻訳するという戦略を取りました。これによりコンパクト局面上の正則速の理論という使い慣れた強力な道具を適用できる仕組みにしています。中でも注目したいのがパラボリック無限小合成という概念です。構造群のパラボリック間訳がある種のコホモロジー群を消滅させるとき、この合成を持つといえます。論文ではこの合成があればアンカー写像が全写でなくても正則なパラボリック接続が存在することを証明しました。さらにこれをハーダーナ・ラシマン間訳に応用し、半安定ではないパラボリック質化であれば常にこのような接続を持つことを導き出しています。不安定な構造を持っているからこそかえって接続が存在するという結果は非常に興味深い視点だと思います。24本目はエレオノール・ファーバーさんとベルント・ショーバーさんによるシンガラリティーズ・オブ・スター・クラスター・アルゲブラス・スター・クラスター代数の特異点です。この論文ではスター型のキバーから生じるスター・クラスター代数という概念を導入し、その特異点の分類と解消の構造を詳しく分析しています。スター型のキバーはタイプ D やタイプ E、さらにはタイプ A の基構造をすべてカバーできるため非常に重要な役割を持っています。著者たちは 連続分数の多項式を用いて可換代数の表現を構築し、高次元空間への埋め込みを通じて具体的な定義方程式を導き出しました。結果として特異点はタイプ A の超極面特異点に同型な孤立特異点になるか、あるいは互いに適合する特異点の交差状の円柱のような形になるか、もしくは正則であるかという3つのパターンに分類されることが分かりました。特に爆発を繰り返して特異点を解消していく過程で、爆発させる中心の総数が特定の整数列に従うことを証明しています。境界例ではこれがオイラー数に関連しているという点には、組み合わせ論的な美しさが凝縮されていてワクワクしますね。代数幾何学とキバーの組み合わせ論を見事に結びつけた非常に緻密な研究です。25本目はテイラー・ブライシエビッチさんによる144リアルサークルズタンジェント23コニックス、3つの円錐曲線に接する144個の未円です。この論文は実数範囲での列挙幾何学というとてもエキサイティングな問題に取り組んでいます。3つの円錐曲線に同時に接する円が最大でいくつ存在しうるかという問いに対し、これまでの予想を塗り替える結果を示しました。複素数の世界では184個の円があることが分かっていましたが、実際に目に見える実数の円がいくつまで作れるかは非常に難しい問題でした。著者はあえて図形を単純な形に崩してから元の状態に戻すという対化という手法を使っています。以前の手法では120個までしか見つかりませんでしたが、今回は2つの円錐曲線を直線に、もう1つを双曲線に残すという絶妙な組み合わせを試しました。これによりついに144個の未円が存在することを証明したのです。驚いたのが、このアプローチのヒントを人工知能が見つけてきたという点です。 AI が提案した古いフランスの論文を手がかりにこの記録を更新したというのは、現代的な研究スタイルで面白いですね。最終的には数値計算ソフトを使って144個すべてが正しく独立した未円であることを丁寧に確認しています。26本目はジン・ジュン・ハンさんによる A リネアーバウンド・フォー・フジタズ・フリーネス・コンジェクチャ、フジタの自由度予想に対する線形バウンドです。この論文では代数幾何学における有名な未解決問題であるフジタの自由度予想に挑んでいます。この予想は滑らかな遮影多様体において、ある種のナオ線速がいつグローバルに生成されるかという境界値を予測したものです。これまで次元が5までの場合は証明されていましたが、それ以上の次元では境界値が次元に対して指数関数的に増えてしまうなど、非常に大きな値になっていました。ところがハンさんはなんとあらゆる次元で通用する線形な境界値を導き出したのです。具体的には次元を N とした時、 M が 1.5+2 以上であれば十分であるという結果を示しました。もっとシンプルに言えば 2N 以上であれば確実に成り立つということです。次元に比例する形で境界を抑えられたのはこれが初めてのことです。手法がとても巧みで、ログ正準中心を切り詰めていく方法を用いています。特に最小のログ正準中心の重複度について、これまでの離散的な見積もりではなく連続的な依存関係を用いた新しい評価法を導入した点が素晴らしいです。積分を使って係数を評価することで劇的に精度を上げたのですね。次元の増え方という根本的な壁を突破して定数倍の差まで追い詰めた執念には驚かされます。27本目はジン・ドンさんとステファン・スティバーガーさんによるサブレディング・コリンアー・リミッツ・オブ・ヤン・ミルズ・アンプリチューデス・フロム・グラビティ、重力からのヤン・ミルズ振幅の次量的に強線的な極限です。この論文ではヤン・ミルズ理論における三段振幅のちょっとマニアックな性質に切り込んでいます。通常 粒子がほぼ同じ方向に飛ぶ共線的な極限では、主要な項は共通の振る舞いをしますが、その次に来る次量的な項についてはこれまであまり詳しく分かっていませんでした。そこで著者たちはなんと重力の枠組みを使ってこの次量的な係数を再現しようと試みたんです。具体的には開いた弦と閉じた弦が混ざったディスク振幅を利用し、主要な項を丁寧に取り除くことで純粋な次量的なデータを抽出しています。面白いのがこの構造が第一種スターリング数という数によって整理されている点です。奇数のセクターが重力的な規定となり、偶数のセクターが制約として働くことで複雑なデータがすっきりと整理される様子には、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。さらにこの構造がチョウやミルズ理論などにも共通する普遍的なものであることを示し、天球ホログラフィーへの応用まで視野に入れています。物理学の異なる領域を数論的な道具を使って鮮やかに結びつけた非常に野心的な研究だと思います。28本目は mas.cv からのクロス投稿で、ラスロ・レンパートさんによるオン・アー・コンストラクション・オブ・ハーミシャン・メトリクス・オン・ホロモフィック・ベクター・バンドルズ正速ベクトル速上のエルミート軽量の構成についてです。この論文ではコンパクトな底空間上の正速ベクトル速に関するグリフィスさんの予想に挑んでいます。具体的にはベクトル速に正極率のエルミート軽量があるとき、それに関連するナオセン速にも正極率の軽量が存在するかという問題です。著者は各ファイバーに一貫したルールを適用して軽量を作るというファイバーごとの構成法に注目しました。数学的に正しく座標の選び方に依存しないためには、この構成が積主的である必要があります。ところがここからが驚きなのですが、結論は否定的な結果となりました。積主的なファイバーごとの構成法を使ってもベクトル速の正極率計量からナオセン速の正極率計量を導き出すことは不可能だと証明したのです。具体的には正極率計量を持つベクトル速があるにもかかわらず、どのような等辺写像を使ってもナオセン速に反照極率の計量すら作れない例を提示しました。ルジャンドル変換を用いて計量とその相対の関係を整理し、局所的な判例を遮影多様体上の帯域的な設定に組み込むという手法が非常に巧妙です。もちろんこれでグリフィスさんの予想自体が否定されたわけではありません。単に単純な積主的なルールを適用するだけでは解決できないということを突き止めたわけです。正解への道はもっと複雑で深いところにあるということでしょう。29本目はマス NT からのクロス投稿で、エラン・アサフさん、サチ・ハシモトさん、アリ・シュニドマンさんによるエクセプショナルポインツオンアトキンデナーゴッディエンツアトキンデナー賞における例外点です。この論文ではモジュラー曲線をアトキンデナー対合という操作で割って得られるスター曲線と呼ばれる図形上の有利点について研究しています。特にカスプ点や CM 点といった特別な点ではない例外点と呼ばれる不思議な点に注目していますね。エルキーズさんの予想ではレベルが十分に大きければこうした例外点は存在しないと考えられていますが、著者たちはさらに踏み込んで、種数が5以上であれば全ての有利点は特別な点になるという強い予想を立てました。そこで種数が3から7までの曲線についてコンピュータを用いて徹底的に探索したところ、種数3と4では新しい例外点が見つかった一方で、種数5から7では一つも見つかりませんでした。これは予想を後押しする心強い結果ですね。さらにこれまでに見つかっていた例外点すべてが実は幾何学的な仕組みで説明できることを明らかにしました。具体的には自己同型写像や正順埋め込みにおける共線性、そして楕円曲線への被覆といった3つのメカニズムが関わっています。単なる計算結果に止まらず、 例外点が現れる背景に必然的な幾何学構造があることを示した点が非常に説得力があって面白いと感じました。最後はジュン・ゼリュさんとアンドレース・ミルノフさんによるコーローン・ブランチーズ・オーバー・フィニテ・フィールズ・アンド・セルバーグ・キャラクター・ SUMS 有限体上の空論分子とセルバーグ指標はです。この論文ではミラー対称性という非常に刺激的なアイデアをヒントに有限体上の空論分子における指数和という難しい問題に挑んでいます。複素数空間でのミラー対称性では振動積分と量子接続が結びついていますが、著者たちはこれを有限体上の指標和に置き換えるという算術的なアプローチを開発しました。具体的にはタイプ A のキバーに関連する空論分子に注目し、純粋ゲージの場合と変形させた場合の2つのケースを分析しています。ここが面白いところなのですが、空論分子を底空間へ遮影することで全体の輪をファイバーごとの輪に分解し、それを有限環状の多項式ガウス輪として捉えることに成功しました。さらに変形が2点にある場合にこの輪がセルバーグ指標輪という有名な形になることを突き止めています。最終的に全体の輪を古典的なガウス輪の積として表す簡潔な公式を導き出しました。これはダベンポート・ハッセの持ち上げ定理のような振る舞いを示しており、関連する局所系がウェイト1の1次元の純粋な対象として振る舞うことを示唆しています。また点数を数える生成関数が単純な有理関数になるという非常にすっきりとした結果も得られています。さてさて、代数幾何学から算術幾何学までカラビア多様体や特異点、ホッジ予想、そしてコホモロジーといった深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。数学の持つ底知れない奥深さに触れる非常に刺激的な時間でした。それではまた次回もお耳にかかりましょう。